もしもし、テレホン人生相談です、はい。今日はどんなご相談ですか？
私の実の弟の件でご相談したいんですけれども。はいはい、
あなたおいくつですか？
58歳です。
ご結婚はなさってますか？
はい。
ご主人はおいくつですか？
54歳です。
54歳。ご両親はいらっしゃるんですか、はい、まだ。
父が10年ほど前に他界いたしまして、
はいはいはい、
実家に82歳の母がおります。
あ、はい、わかりました。
弟が56歳なんですけれども、
はいはい、
実家の敷地の中で、うん、別棟で暮らしておりまして、うん、
はいはい、
でその弟が全く働かなくて、
はあは
あ、まあ、母も高齢になりましたので、うん、今後のことも考えて、うん、何とか働いてもらいたいんですけれども、
うん、
なかなか母も甘やかしたりとかしていて、うん、ちょっと性格的にもややこしいので、
うん、
非常に最近どうしたらいいんだろうっていうふうに思っておりまして、う
ん
う
ん、弟さんはずっと働いてないわけじゃないんでしょ？
上の方といつも揉めて、うん、やめてということを若い時から繰り返してまして。
あ、なるほど。
だいたい3ヶ月行ってはやめての繰り返しのようですが、うん、全く働かなくなってからは 4,5 年になるんじゃないかなと。
あ、なるほど。生活はどうしてるんですか？
母が毎日ご飯を作って運ぶ、うん、一度私が強く母を叱って、うん、例えばタバコをやめなかったりとかお酒を飲んだりとかっていうことをやめないので、
うんうん、
援助をやめるように言ったんですね、うん、で母も今から2年ぐらい前にご飯を持っていくとか、うん、そういうことをお金を少しあげるとか、うん、っていうことを全くやめたんですけれども、うん、そうしましたら夜になっても電気がつかない状態で真っ暗な中でずっと横になったまま、
うん、
飲まず食わずで根負けして、母が様子を見に行ってもうフラフラの状態なので入院させてっていうことになったりして、
入院までしなくちゃならない。
そうです、結局、うん、死ぬなら死んでしまえばいいみたいに思っているのかもしれないですけど、このまま
どうか具合が悪いところがあったりなさるんですか、弟さんは。
転換の持病が、
はいはい、
たまに深酒をして出たりとかっていうことが、うん、たまになんですがあったりして、うんうん、それがあるんで母もその無限にできないっていうのがあるみたいなんですが、
うん、弟さんとは何年ぐらい前にお話になったりしてんですか？
そうですね、もう3年ぐらいはちゃんと話をしたことがなくて、うん、1ヶ月、うん、近く前にお墓参りをしたんですが、うん、その時にたまたま母が連れてきたりとかしていて、
うんうん、
行き合ったんですけれども、うん、険しい顔でにらみつけてくる、で話ができる状態ではなく、で、まあ、触るなみたいな感じできつい言い方してきたりとかして、昔からそうなんですけれども、
うん、
自宅も今現在その土地も建物も全て父が生前贈与で私の名義になっているんですけれども、
あ、はいはい、
母もう高齢に入ってきてますし、うん、いざっていう時にそのこのまま母が支えていた部分を私がやるのはちょっと嫌だなと思っていましたので、うんうんうん、なんとか少しでも働くとか、働けないんだったら、
うん、
その生活保護、生活保護の話も母がしても、聞く耳を持たなかったりとか、
うん、
何を思っているのかわからないし、かといって話し合いも、今の時点では母がまだ生きているのでできないし、ただ母が亡くなってからこう、弟との間のことで嫌なことがあったら嫌だしとか、
うんうんうんうん、
八方塞がりでどうしようと思っているんですが、
今現在は生活費というか、はい、そういうのはお母様が出してらっしゃるってことですか？
と思います、はい、
例えばお酒を買うとかどっか出かけるとか、
はい、
そういうことも全部そのお金はお母さんからお小遣いが出てるってことですか？
よくわからないんですけども、おそらくそうじゃないかなと思うんですね。って言いますのが、母がまあ高齢ですけれども スマホをいじれるので、
うん、
先日その帰った時に弟から LINE が入ってるのがありまして、
はいはい、
ちょっとこっそり見たんですけれども、はい、面接があって散髪に行くからお金をくれとか、そういうのがたくさん出てきまして、
うんうん、
あ、やっぱり出しているんだと思いまして、
うん、まだ働こうと思ってらっしゃるわけですね。じゃあ、
わからないです。
わからない。あ、はい、そうか、面接は本当かどうかわかんないか。
わかんないですね。
あ、そうか。じゃあ今日のご相談は、そういう働かない弟さんに対して、
はい、はい、主人は生還してるんですけれども、うん、母が亡くなる前でも後でも、うん、とにかく本人に話をしないとダメだろうとは言ってるんですね、うん、で、うん、私もそうだろうなと思うんですけれども、母が甘やかしている限り間に入ってしまって話にならないかもしれないと、母の性格とかいろいろ考えますと、
うん、
そうすると亡くなるまで待っていなきゃいけないのだろうかとか、弟にやっぱり言わないといけないだろうかとか、どうすべきなんだろうと思います。
じゃあ先生に聞いてみましょう。
はい、
今日の回答者の先生は弁護士の大迫恵美子先生です。
はい、はい、こんにちは。
お願いいたします。
はい。まあ、この問題はね、はい、まあ、いわゆる引きこもりの8050とか言ってますけど、はい、80代の親と50代の子供の、はい、まあ、引きこもり問題っていうことで、はい、まあ、非常に多いんですよね。はい、まあ、重点的にこの問題に取り組もうということで、はい、まあ、厚生労働省中心だと思いますけど、
はい、
全国で調査したりね、はい、取り組みをいろいろ、まあ、やらなきゃいけないという、まあ、問題意識があって、
はい、
役所なんかでそういう担当の窓口を持ってるところもありますよね。で、まあ、お住まいのところがね、どの規模の自治体なのかっていうことによっても違いがあるかもしれませんけど、はい、もしかしたら相談窓口があるところだったら、まあ、相談することはお勧めしますけど、
はい、
非常にね、はい、難しいですよ。あなたはね、話す機会をっておっしゃってますけど、はい、それはね、お話ができると思ってるってことだなんだと思うんです、
はい、
でもっと言えばね、ご自分がお考えになってることは正しいことなので、その正しいことをね、はい、言って言うことを聞かせようと思ってるってことなんですよね。でもそうはいかないですよ。なぜかっていうとね、まずそのおそらくは弟さんは自分自身でね、今の生活がいいとは思ってません。もちろんその将来ね、親は亡くなりそうだし、うん、まあ80代ですからね、はい、いずれは父親も亡くなってるし、亡くなるんじゃないかなということは、はい、まあ、はい、恐れてはいるわけですね、
はいはい。
で、その母親が亡くなった後どうなるんだろうって、
はい、
それはもう日々不安だと思いますよ。今、あなたと会った時にね、非常に険しい顔で、はい、まあ、睨んだっていうことですけど、
はいはい、
それは一つはお母さんがね、はい、あなたの名前を出して、あなたが言うからという言い方でね、はい、お母さん自身が言いたいことかもしれませんけど、はい、働かないと大変だとか、まあそれからいつまでもこんなことはできないとか、そういうことは言ってると思うんです。
そうだと思います。
だからそうすると、弟さんにとってね、目の前の危険はね、
はい、
まああなたなんですよね。
そうですね。
うん、要するにあなたが、はい、弟さんの今生きていく道筋の前に立ちふさがってね、邪魔をしてるというふうに見えると思うんですけど、まあ極端なことを言うとね、そういうことから事件も起きてますよね。
はい、いや、わかんない
です。あ、わかんないですか？お嫁さんに言ってた長女が帰ってきた時に刺し殺されちゃったとかね、そういう極端な、つまりお姉さんっていうのはそういう存在になり得る存在なんですよ。つまりその弟さんにとってもこんなことできるんだろうか、続けられるんだろうかとかね、
はい、
いつまで続けてられるかなって大変不安で、はい、まあ、はい、追い詰められた気持ちもあるのに、
はい、
そこへ普段はいないのに突然来てね、
はいはい、
その指図したり、まあ当然姉ですから弟に対して強く出ますよね、
はい、
まああんた何やってんのみたいな感じになっちゃうわけなんですけど、
はいはい、
そうするとその不安がすごくあるのに、はい、もう自分の人生が壊れそうだと思ってるところにいきなりやってきて壊しにかかってくる人のように見えるのでね、まあそんなことを怖がらせるつもりはないですけど、
はい、
十分注意してはもらいたいんです。何も俺のことなんか分かりもしないくせにってどうしても考えちゃうわけですよ。それでその正論を言うのでね、ぐうの音も出ないことを言うので、そんなことはもう自分で百も承知なのにね、できないから苦しんでるのに、
はい、
それを さっさとやれみたいなことを言うので、カッとなったりね、ちょっと恨んだりとか、そういう気持ちが高じたりっていうことはありえちゃうので、あなたはご自身の立ち位置は十分気をつけた方がいいですよ。で、そのわがままだに甘やかしてるからっておっしゃってるけど、そんな簡単なことではないです。おそらくはその弟さんは社会に出てね、自分が適応できなくって、非常に劣等感とかね、まあ、辛い気持ちでいるわけです。そうすると、その責めるとかね、正論を突きつけるとか、そういうことだけ言ってても全然解決にならない問題なんです。役所の方なんかでもね、本当に難しくて対応どうされてるのかの経験談なんかも聞くと、もう非常に根気よくね、時間をかけて気持ちを解きほぐして、もう部屋に閉じこもってて全然出てこないとか、会ってもくれないなんていうのはもう当たり前の話でね、もう毎日毎日言って、おはようございます、あの役所の誰それですって、どうですかって言って帰る。それだけを1年も続けてるとかね、そんなお話をよく聞くことなんですけど、あのそのぐらい根気よく向かわないと、とにかくそのね、正論を言って働かなきゃダメでしょうなんて、それはもう一番本人が分かってるんです。でもそれができなくて苦しいから、あの辛いわけでね、ご飯を届けさせないと、まあ死んでもいいやっていうぐらいの対応だったということは、もうそれもよくわかるんです。要するにご飯を食べさせてもらえないとどうしていいかわからないのでね、そうするともうそのこのまま死んじゃうかもしれないけど、まあ死んでもしょうがないやと、死ぬ以外に何も方法もないやというぐらいの絶望感ではいるんだと思いますよ。で、例えばまあ無理やりにでも仕事紹介するとかね、まあそれは結構な荒療治だと思いますけど、そうするとまあまた失敗しますよ、そんなことするとね。
そうですよね、
うん、それと失敗の体験ばっかり重なっちゃうのでね、ますます自信もないし意欲もそがれるし、そしてその失敗を繰り返させる外部の人に対する恨みもたまりますしね。あのこの問題はね、もう私どもも相談されると本当に困る問題で、あの決め手になるようなことは何一つ言えないっていうのが、まあ、実情ですしね。何十万人もいる中で、まあ、成功例を、まあ、いろいろね、いろんなところで紹介もしますけど、本当に数人の成功例を聞かされても、あのみんながみんなそれでね、なるのかなっていうのは本当に困ります。で、もう母がいるうちは話ができないから困るっておっしゃるけど、本当に困るのはおそらくお母さんが亡くなった後だと思いますね。もう私に申し上げられることは、そのまず自治体なんかをお探しになってね、はい、ちゃんと信頼できるところとお話になって、家族の会なんかにお入りになって、みんな悩みをね、打ち明ける、会うことによって、少なくともその家族の方の精神状態を守るっていうぐらいのね、そういうものもあることはあります。とにかくね、簡単に解決はしないので、で、もうそれぞれの人がそれぞれ違う性質なんですし、違う原因もあってね、今の状態になってるので、現象はとてもよく似てますけど、それぞれそのやはり同じ方法では解決しない。私が今日のお電話であなたに申し上げられることはね、もう簡単に解決できるという考えはもうすっかり捨ててください。あ、できるだけ助けを外に求めてくださいね。
わかりました。
そのいろいろ見守りみたいな組織が今福祉の関係ではあるし、家族の会みたいなものもあります。
はい、
あとね、あの、はい、ネットで簡単にね、それを助けるような業者がいるようなのはやめてくださいね。
はい、わかりました。
あの、悪化させてしまって終わりになる例もあります。あの、じっくりと福祉と相談して、例えば お母様が亡くなった時点でね、あの、はい、生活保護につながるようなつながりが役所とできているだけで、はいはい、だいぶ違いますのでね。で、一番まずいのはあなたがね、気がついたら一番、はい、あの前に立ってて恨みの対象になっちゃってるっていうのは、はい、あなたにとっても良くないですからね、
はい、
本人が一番苦しいんだということは家族としては分かってあげてほしいんですよね。
分かりました、はい、
ご参考になりましたでしょうかね。
はい、ありがとうございます、
じゃあ失礼いたします。
はい、失礼します。